イナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長でいらっしゃいます工藤正武さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただいています。工藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回工藤さんには FX における取引レートや約定とカバー取引の関係というテーマでお話を伺ってまいります。
はい。先日ですね、
はい、
為替介入と見られる動きがありました、
はい、
4月29日は5兆円、うん、5月2日は3兆円と言われております、
はい、
休日かつ FOMC 直後でしたので、うん、私はびっくりしました。
そうでしたね、急でしたね、本当に、
はい。まあ、介入と思われるような大きな変動があると、FX 会社のスプレッド、価格の開きが広くなり、
約
定しにくくなることがございます、
はい。
まあ、今後も不安定な相場が続くかもしれませんので、FX の理解を深めていただくために、うん、FX 会社の取引レートの生成から、はい、お客様の注文の約定に関して、カバー取引との関係からお話ししていきたいと思います。
はい、工藤さん、そのカバー取引とはどういうものなんでしょうか？
はい。カバー取引とは、証券会社や FX 会社が価格変動リスクを回避するため、お客様から受けた注文と同じ注文を銀行などに発注する取引のことです。
はい。
まあ、どの FX 会社も一つの銀行にカバー取引していると、レートを作っていると、いうことはないと思います。まあ、少しでもレートをよく、つまりスプレッドを狭くするために、複数のカバー先のレートを合成して、お客様に提供するレートを作っております。
はい、
このレートを合成することを、業界ではアグリゲートといって、
はい、
複数のカバー先の中で一番安い買い値、はい、一番高い売り値を提示している会社のレートを採用することにより、お客様へ提供するスプレッドが狭くなるという仕組みです。
はい、
まあ、ただし、為替介入等の大きな変動があると、リスクを取りたくないカバー先がレートを広げてまいります。
はい、
従って、良いレートを提示するカバー先が減り、結果として合成しても、少数のカバー先となるため、スプレッドが広がるというわけです。
はい。
まあ、お客様の注文に関して、カバー取引を実行する前に約定させることを業界では先段、うん、カバーを行った後にお客様の注文を約定させることを後段と言います。
はい、
まあ、先段はカバー先が約定するかどうかとは無関係に、お客様の約定を優先するため、約定率が高くなりますが、
はい、
一時的に自己ポジションが発生するため、FX 会社にとってはリスクを伴うことになります。
はい、
まあ、後段の場合は、カバー取引後にお客様の約定となるため、自己ポジションが発生しないため、リスクが低くなりますが、カバー先の約定に依存するため、約定率が下がります。マーケットが荒れてる際は、先段では FX 会社に大きなリスクが発生する恐れがあるため、後段が主流となりますが、リスクを取ってくれるカバー先が減ってくるため、注文成立しにくくなることがあります。
なるほど。
まあ、別の視点で申しますと、日本では自己資本規制比率等の規制もあるため、為替介入等があった際でも、先段を行っている会社は、潤沢な資本を持っている会社と言えると思います。
そういうことになりますね。
カバー取引を行った後にお客様の注文を約定させる後段の場合は、
はい、
取引所取引と似てるため、カバー取引に関して特筆することはありません、
はい、
まあ、逆に先段の会社にとってはどういうふうにカバーしていくかが、その会社の腕の見せ所ということになると思います、
はい、
まあ、通貨ペアによって約定ごとにカバーしたり、ある程度約定をまとめてカバーしたり、いわゆるディーリングと言われているもので、会社ごとにあらかじめ決められた許容できるリスクの範囲内で、まあ、何百万通貨単位以上になったらカバーするとか、
はい、
何時間ごとにネットポジションをカバーするとか、まあ、最適なカバー取引となるようにアルゴリズムを開発してカバーしております。
はい、
まあ、このようなディーリングを行っている会社は、一時的に自己ポジションが発生するため、自己資本も必要となるだけではなくて、リアルタイムで自己ポジションのリスクをモニタリングしているシステムや人員が必要となるため、総合的に会社としての余裕も必要となってきます。
人員確保も必要ですもんね。
はい。まあ、FX 会社はカバー先と契約して、毎日資金決済しております。
はい、
まあ、お客様に少しでも良いレートを提供するため、レートが途切れることなく、安定的にレートを提供するために、複数のカバー先と契約していることが普通です。
はい、
また、契約時に最大のポジションの上限、うん、NOP って言われているものや、
はい、
まあ、維持しなければいけない純資産などの制限があらかじめ取り決められます。
はい、
まあ、しかし、マーケットが荒れてくると、良いレートを提供しているカバー先が減少し、良いレートを提供しているそのカバー先に注文が集中するため、このカバー先が FX 会社に設定している最大のポジションの上限や、
はい、
維持しなければいけない純資産などの制限にヒットしてくる場合もあり、実際には全カバー先でポジションをネットすると、全カバー先のグロスの上限を超えていないのに、
はい、
個別契約をしていると仕方なくレートの悪い会社を使う結果になることもあります、
はい、
まあ、こちらを回避するため、資金決済は1社と行って、カバー取引は20社ぐらいの複数のレート及び低取引を提供する会社が、まあ、約定ごとにギブアップして、資金決済会社がテイクアップするというカバー取引の形態がありまして、プライムブローカーサービスと言われておりまして、
はい、
まあ、資金決済会社をプライムブローカー、複数のレート及び取引を提供する会社をスポークバンクと言います。
はい、
またカバー先との契約は個別契約ですけど、契約しているカバー先はそのカバー先と、プライムブローカー契約をしていて、複数のスポークバンクが裏に控えておって、まあ、間接的にこの制度を提供している会社もあります。
ああ、そういうことなんですね。
はい、
工藤さん、まあ、先日のように実際に為替介入と見られる動きがあった場合は、どのように対応されるんですか？
はい、当社フィリップ証券は一社で FX をご提供しているわけではありません、
はい、
まあ、お客様により良い条件でサービスを提供するため、日々カバー先とやり取りしております、まあ、複数のカバー先に刺されられて、介入と見られるような大きな変動があっても、このビジネスを維持していると言っても過言ではないかと思います。まあ、不安定なマーケットが続いても少しでも良い環境が提供できるように、まあ、グループでも一丸となって精進してまいりますので、まあ、お客様もリスク管理に気をつけていただき、まあ、FX マーケットで花を咲かせていただければと思います。
今回は FX における取引レートや約定とカバー取引の関係について詳しく工藤さんに伺ってまいりました。フィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長でいらっしゃいます工藤正武さんでした。工藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。最近徐々にユーザーが増えてきたメタトレーダー5、通称 MT5。 しかしまだまだ認知度は低く、フィリップ証券のセミナー開催時にお客様に MT5 についてのアンケートを取ったところ、 MT4 と比べてどうなのか、インジケーターは使えるのか、触ったことはあるけれどもしっかり使い方を勉強しないと使いこなせないと感じたなどの声が聞かれました。そこで MT5 を提供しているフィリップ証券では、このような状況を少しでも改善するようサービスを拡充させることが必須と考え、この度長年大手アメリカ銀行で為替ディーラーを務め、 MT4 や MT5 の第一人者として有名なファイナンシャルジャーニーでもおなじみのアセンダント取締役山中康司さんにご協力いただきまして、 MT5 スクールをスタートすることとしました。 このスクールでは12回にわたってウェブセミナー形式で進め、 MT5 の基礎、 MT4 との違い、トレーディングビューとの使い分けなど、お客様からの質問が多い事項をできるだけ網羅して、 MT5 の基礎知識から自動売買まで徐々にステップアップしていきます。詳細はフィリップ証券ホームページ山中康次の MT5 スクールをご確認ください。お申し込みもフィリップ証券ホームページからどうぞ。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしてまいります。田島さんとお電話がつながっています。田島さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今回は田島さんに前倒しでスタートした夏商戦というお話を伺っていきますが、いやー、このゴールデンウィークも田島さん、はい、全国的に気温が高いところ多くて暑かったですよね。
そうですね、ご承知の通りですね、はい、気象庁と環境省がですね、うん、これまで夏場に発出していた熱中症警戒アラートよりも一番上に位置づけられるところの熱中症特別警戒アラートっていうものの運用をもうゴールデンウィーク前の4月24日から始めているんですよね。はい、状況によって、まあもちろん実際に暑いということもあって、はい、一般のご家庭でも例年より早めの暑い夏対策、はい、というところが動き始めているということになりますよね。
もう自宅でもですね、もう蚊が出始めていて、も
うそうなんですよね。
そうなんですよ。虫のスプレーを買ったところですよ。
はい。家電量販店なんか行きましてもね、はい、4月に扇風機の販売が例年よりも大きく伸びているとか、はい、またエアコン掃除チケットの販売も例年より増加していると。他にも想像すれば皆さんお分かりのように、日焼け止め剤、スポーツ飲料、はい、日傘、サングラス、そして、最近話題になっているところでは、夏物衣料ですよね、はい。アパレルの4月の月次売上なんかが非常に好調だったと。いうようなことで、例年よりも前倒しで増えていると。はい、これまでも例年夏が近づくと、そのいわゆるシーズンストックとしての夏商戦関連銘柄っていうのが注目度を高めるんですけれども、はい、今年は例年よりも前倒しということになりそうで、これもご存知の方多いと思うんですけれども、やはりここでそのシーズンストックというもので夏商戦、ここを改めておさらいしておきたいと思います。
もう早めの対策ですね、こちらも。
そうですね、はい。
どういうようなところ注目を集めてますでしょうか。
多岐にわたるんですけど、この時期になるとにわかに注目度を高めるのは、一つには、日傘ですよね。
はい。
その中でも洋傘で国内首位のムーンバット、はい、証券コード8115ですけど、
最近男性もね、日傘差してる方いらっしゃいますよね。
そうなんですよ。ですから男性の場合には、私も思ってますけど、晴雨兼用傘、
はい、
要するに日傘としても、また雨傘としても使えるとか、
はい、
また外出機会がもともとね、コロナ禍収束で増えているということもありまして、 まあ、帽子もそうですし、うん、6段折りたたみ小型傘、まあ、こういう機能性商品の売れ行きも好調だそうですし、はい、まあ、このムーンバットという会社は今あの元卓球日本代表の石川佳純さんを広告に起用するなどしましてね、
はい、
まあ、認知度も高まっていると。
カスミン出てますね、ま
あ、そうですね、まあ、他にも私今年新調したんですけど、はい、サングラス、
はい、
まあ、いろいろそのために店頭も言ったんですけど、例年よりも品揃えがまず豊富であることと、
そうでしたか、
はい、電車内の中でも車内広告があったり、まあ、コロナ禍から店頭で物色している人も増えている印象がありましたね。
そうなんですね、
はい、まあ、特に健康志向とか高級志向ということで言うと、まあ、やはり福井の鯖江というところが有名ですけれども、はい、まあ、ここで高級メガネブランドのカネコメガネとかフォーナインズといったものを展開しているジャパンアイウェアという会社、
はい、
証券コードは5889ですね、またこういったところインバウンドが好調であるとか値上げ効果が発現ということで、今本当に足元で収益を大きく伸ばしていますし、
はい、
また皆さんにおなじみのジーンズホールディングス、
はい、
3046とか、うん、パリミキホールディングス、
はい、
7455とか、まあ、やはりあの想定以上にですね、順調に収益を今足元で伸ばしています、
はい、
さらに日焼け止めということですと、まあ、これ販売サイドではアイスタイル、
はい、
3660ですね、あのアットコスメの運営でおなじみですけれども、はい、まあ、これアットコスメ EC だけじゃなくて実店舗でもやはりその日焼け止めが今人気になっていて、まあ、顧客がどんどん増えていることでアイスタイル自体の収益も急拡大していると、
はい、
このアットコスメが公表しているところの日焼け止め人気ランキングですと、メーカーとしてはあのポーラオルビス、
はい、
4927、
はい、
またクレドポーボーテを展開する資生堂、
はい、
まあ、資生堂あたり株価ちょっと、ね、今底練り状態ですけれども、まあ、今後復活の兆し見えてくるか期待したいところですね、
はい、
さらに金棒化粧品を子会社に持つところの花王4452、
はい、
まあ、こういったところが注目されます。
花王は昨日高値更新でしたね、
動き良くなってきましたね、またあのポカリスエット機能性飲料ですけど、
はい、
まあ、こちらは大塚ホールディングス、うん、4578、
はい、
まあ、あのポカリスエットそのものの販売量が増えていることもありますし、
はい、
まあ、同社は主力品 の, あの抗精神病薬、うん、まあ、こちらも非常に好調に推移していまして、
はい、
なんと24年12月期今期の営業利益は前期比で 2.3 倍に膨らむと、
すごいですね、
まあ、こういう見通しになっています。
5月1日高値更新です。
はい、さらに、まあ、あの冷夏ということでは冷たいお菓子ですね、
アイスとかですかね、
はい、森永製菓2201なんですけど、はい、ご案内の通り気温が30度を超えるぐらい暑くなると、
はい、
アイスクリームじゃなくて氷菓子、
は
あとかき氷とか、はい、シャーベット、こういったものが売れ行きが良くなってくるということで、
はい、
まあ、森永製菓の場合にはアイスボックスとか、うん、あと今人気のフローズンラムネ、まあ、こういったところの売れ行きが好調になっていくんじゃないかと期待されています。
あと1分ほどですけれども、住まいに対してはどうでしょうか。は
い、そうですね、住まいの省エネ対策っていうものも注目度が高まっていて、特にあの先進的な省エネ性の高い窓、
窓ですか、
はい、こちらに交換する世帯が急増していると、
はい、
まあ、断熱性に優れた窓に交換して電気代を抑えたいということなんですよね、まあ、これに対して政府も補助金を出していまして、先進的窓リノベ事業と、まあ、これあの2024年度も総額1350億円の予算が組まれていまして、まだ3月29日からの交換申請の受付が始まったばかりで、まだ予算上限までにはだいぶ余裕があるという状況、関連企業を調べいただければと思いますけど、例えば日本板ガラス5202とか、
はい、
まあ、あとやはりリクシル5938、
はい、
まあ、こういったようなところ注目度が高まってくるんじゃないかと見ています、
はい、ちょっと早め早めに前倒しで、サマーストック銘柄も見ておきたいところですね。
そうですね、はい、
はい、よくわかりました。田島さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日はフィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長工藤正剛さんと経済アナリスト田島智太郎さんとともにお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。